中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回引き続いてコミュニティオーガナイジングジャパンからアダニア貴子さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいたい2本立てで撮ってるじゃないですか、うん、だから前半はね、自己紹介とか、を兼ねて事業紹介してもらうケースがあって、うん、それを今度はね、我々がどう受け止めるかとか、あとなしでどう受け止めるかっていうのが大体今回って感じなんですけど、うん、前回ちょっと足りなくて時間が、はいはい、コミュニティオーガナイジングという手法に関してのお話で、誰かが運動をしたい、あるいは社会課題に気づいてね、こういうことを社会を変えたいんだっていう人が現れた時に、まず仲間をしっかり作っていくための、うん、なんて言うんでしょうね、ナラティブってなんて言えばいいの、話術とも違うし、なんて言うんでしょうね、ストーリー作りと言ってましたけど、
はい、相手と自分に橋を架ける手法っていうんですかね、
うん、なるほど、うん、という語りのところですね、はい、をしっかり仲間をちょっとずつ集めていく、でさらにその仲間と関係構築をしていく、うん、自分の関心のあるとこと資源を、まあ、出し合っていくってことですかね、うん、机の上にを出し合って、さらにその人たちがちゃんとチームになっていくというチーム構築で、チームの中で戦略を立てていくというところ、この辺からもう一回やろうかな、戦略を立てていって最後はアクションにつなげていくっていうのが5本柱ということなんですけど、ちょっと戦略のところもうちょっと聞こうかなと思っているんですけど、じゃあチームができてきました、それでじゃあこういう事業とかこういう運動をさらに広げて成功させていこうっていう時の戦略に関してのところからもう一回おさらいしてもいいですかね。
はい、はい、まあ一番最初、まあ、うん、なんだろう、 目の前にあって、うん、こう今すぐ解決しなきゃいけないことを、うん、まあ、まず解決していこうっていう、まあ、そもそもの視点がそこなんですよね。
なるほどね、うん、今大切だ、喫緊性とか、はい、あと優先順位って言ったらいいのかな。
そうですね、うんうん、であと立ち上がってる人たちが実現可能なことっていうことも、うんうん、まあ、大事なんですよね。
あ、そうかそうか、ここの折り合い大切なんですね、うん、できることとこの今最優先すべきことを折り合いつけていくってことですね。
市民活動とかその非営利の活動って、うん、どうしてもこう最初に立ち上がった人の思いは強いけど、やっていくとうまくいかなくて時間もすごくかかってしまって、うん、でもやることばっかり増えていって、うん、バーンアウトみたいなことはよくあると思うんですけど、
う
ん、
燃え尽きちゃう、う
ん、そうですね、それを、まず何からやるっていう、見えるか問題は見える形にするというんですかね、うんうんうん、でそれをまあ解決していくことで、できることをまあやることで自信をつけたりスキルアップをしたりして、うん、じゃあその次のステップでここまで行こうみたいなことができるように、うん、考えていくっていうのも戦略を立てるときの大事な視点だったりします、
うん、そうか、まあ、成功体験があってそれが見える化するって大切ですもんね、はい、燃え尽きないためにもね、
はい、う
ん、
そうですね、でその戦略を立てるときに、はい、まあ、燃え尽きないためっていうのもあるんですけど、うん、期間を決めるんですね、うんうんうんうん、大体私たちは半年から1年半ぐらいでそのゴールを達成できるような戦略の立て方をします、うんうんうん、まあ、半年より短いとこうチームが出来上がらなかったりとか、そのチームの力がまあ高まらないっていうことがある。で1年半以上になってくると人ってやっぱり長いこと頑張り続けるのってすごく大変なので、その1年半、まあ、長くても2年ぐらいで達成できそうなゴール設定をするっていうことをやってます。であとはそのゴールが達成できたかどうかをが明らかになるようなゴールの立て方をするんですね。それは、まあ、計測可能。
数えられる。
な形ですよね。例えば、ふわっと、なんか、高齢化が止まるだと、何をもって止まったのかが、共通認識になってないゴールなんですよね。だから、活動してる人からすると、 まあ、高齢化が止まるという名目のもと、例えばその買い物難民がいなくなるっていうことで OK の人と、うん、いや高齢化率が今何パーのものが何パーになったら止まると思ってる人がいる、うんうんうん、そこの認識が違うと、頑張ってる人が頑張ったと思っても頑張ったことにならなかったりする、うんうん、であとはその運動してる人たちも活動してる人たちも達成できたかどうかわからないと、うん、お祝いもできないし、
本当ですね、
うん、達成できてないから振り返るっていうこともできないので、うんうんうん、そこは継続可能にするっていうところも大事な戦略の立て方です、
うんうん、なるほど。期間決めて数えられる目標設定をしっかりしていくっていうところですね、うんうん、はい、そしたらまあそれに合わせたサイズの事業でないといけないっていうことですね、
はい、
そうか。そうすると前段で投入される資源と、うん、その期間と目標設定っていうのは結構問われますね。
そうですね、
はい、うん、これってあの一番最初に気づいた人が、あ、うん、僕ね、気づいた人が事業家だとは限らないっていう、あの論、うんうん、あのそういう立場にいるん、はいはい、ですけど、やっぱり、まね、その中でそういう、計画を立てるのが、うん、とか目標設定をするのが得意な人っていうのがいると思うんですけど、その人にやらせるっていうことでもいいんですかね。誰か、どうやって決めていけばいいんだろう。
まあ、得意な人一人でやるっていうパターンも、まあ、あるとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、コミュニティオーガナイジングでは、それは、やっぱりこう、まあ、コアチームの人たちで、うんうん、考えを出し合って、自分たちの持ってるものを出し合って、うん、みんなで決めていくっていうことをやります、
うん、
でこうチーム構築にちょっと戻るんですけど、うん、の段階で共有目的というものをまあ作るんですね、うんうん、それはまあチームとしての価値観を言語化するみたいな、まあ、ビジョン作りに近いんですけど、でそこもやっぱり思いがある、その最初に立ち上がった人がこのビジョンを目指しましょうって言っちゃうと、うん、なんかちょっと違和感があっていう人がこう言えないでモヤモヤしてるってことよくあると思うんですけど、それをないようにするんですね。まあそれはステップの中でちゃんと一人一人の意見が言葉として入んなくても自分の思いが反映されたっていうことを実感できるようなステップを踏むんですけど、まあその共有目的、ビジョン一つにとっても一人一人の思いを反映させるっていうことはやるので、戦略を作るときも誰か一人が得意な人が決めてっていうよりは、やっぱりみんながそのプロセスに関わるっていうことは割と重視します、
うん、そうかそうか、ここの合意大切なんだね、特にコアチームの合意が、
うんうん、そうですね。あとその役割がそれぞれあると思うので、うん、役割に基づいて、例えばこの部分は誰々に意思決定権限を持たせようとか、そういうそのチームのルール作りみたいなもので工夫できることもあると思います。
部会長みたいな感じね。
そうですね、
そこでこの人はこのジャンルのことを決めていいよとか、はい、責任持っていいよっていう形を取っていくということですね、はい、そうかそうか。じゃあチームの中での役割を決めていくときに、この目標を立てる、でこの目標はちゃんと合意をしていくんだけど、それぞれで役割を決めていくっていうこと、うん、そうか、なかなか高度だな、
はい、
う
ん、であとその測定可能な目標ゴールも、なんかこれだったら私たち簡単に達成できそうだねっていうものよりは、うん、みんなが今よりちょっと無理するというか頑張ったら達成できるぐらいに設定するのも意外とコツで、うん、すごく頑張んないと難しいってなるとちょっと途中で挫折したりするし、楽にやってしまうと達成感があんまり得られないので、また他のことにチャレンジしようという気持ちになりにくいんですけど、頑張ったねっていう達成感とともに達成できるぐらいの設定もコツですね、
うん、なるほど。
じゃあそういうことを、まあ、法人としては支援するみたいなイメージですかね。
そうですね、はい、課題を持っているけどその手法がわからない、これまでうまくいかなかったみたいな人たちと、一緒に話しながらチームに伴走して、目標設定から実際にその今次5番目のアクションっていうところを一緒にやっていきます。
そうかそうか。じゃあそういうこの一番最初のストーリーテリングというかナラティブね、うん、を作るところとかからちゃんとコンサルをしていくってことなんですね、その段階段階に沿って、
うん、そうですね。私たちがワークショップを2日間でやっていますので、うんうん、それに参加していただいて、その最初のところはまあ学んで身につけていくっていう方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、チームに帰るとまた少しね、チームの状況を踏まえたストーリーとかも必要だったりするので、うんうん、もちろんそこから一緒に伴走していきます、
うんうん、なるほど。 そうか、じゃあ戦略を立てて目標を立てました、はい、というところで最後はじゃあ行動のところになるわけですね、はい、
そうですね、はい、まあ、戦略は立てたけれど、うん、それこそ一歩踏み出すことに勇気がいるこの日本っていう社会なので、うん、じゃあ今度、まあ、LGBT の権利についてみんなで考える場を開くからそこに来てっていうふうに誘おうと思った時、うん、簡単に誘えますか、
どうせ。いやもう全然、もう僕も全然誘えない
難しいですよね、
うん、結構相手のこととか気遣っちゃって、うん、忖度しちゃって、うん、なんか勝手に気を回しちゃって、
自分発信だとまだエイヤーでいけるかもしれないけど、うん、自分の知り合いがやりたいことに協力する形の場合、うん、誘っていくってなるとちょっと勇気いりますよね、
うんうん、僕自分のもダメなの、
あ、
自分の企画に誘うの全然ダメで、うんうん、人の手伝いの方がまだマシ、あ人によるんだろうけどね、うんうん、
それは声をかけるのがちょっと怖いとか
恥ずかしいとかね、なんかいろんな感情がある、
うん、そうですよね、やっぱ怖いって思う方多いんですよ、うん、でそれはなんでかというとこう断られた時のダメージを想像しちゃうんですよね、で別にその断られても私自身を否定されているわけじゃないのになぜかなんか全否定された気持ちになるみたいなところがあるんですけど、まあこのアクションという段階ではその誘い方、うん、どういうふうに誘うと相手に何が伝わって、うん、相手もこう断るにも理由をつけて断れるとか、うんうん、行く時もその自分がコミットする様子をこう想像しながら参加するっていうことができるみたいな、その誘い方のロールプレイみたいなことも、うん、アクションで練習したりします、
うん、そうか、これも訓練なんだ、
うん、
なんか性格変えないといけないとか、
そんなの。そんなことないです。
技術があるんですね。
そうそう。あと意外と誘われる方をやってみると気づくことってあるんですよね。
確かに。
でこう熱く誘ってくる人って、こう一方的に話すじゃないですか。うん、今度これがあって、もうすごくいい場だから来て、みたいな、うん。言われれば言われるほど引いてくみたいなことはありますよね。なのでそうか、こういうふうに言われると引くんだとか、うん、こういうふうに言われるとなんかちょっと前のめりになるなみたいなことをこう実感しながら学んでいく練習するっていうこともあります、うんうん、であとはその戦略を実践していく上でまあ、ピークっていうもの、例えば1年のキャンペーンだとすると、うん、ゴール達成までの期間だとすると、うん、そのピークを、まあ、2つか3つ、まあ、3つぐらいですね、設けて、この日までに、まあ、何人ぐらいの、こう、まあ、賛同者というか、うん、コアチームプラス何人ぐらいが、こう、協力してくれる体制になってる。うん、で、イベントをやるんだとしたら、ここに何人の人を呼ぶみたいな、うん、こう、まあ、自分たちが貯めてきたパワーをこう放出するというか、私たちにこういうことやってますよ、さらにこれやってきますよということを、まあ、例えば記者会見みたいな感じでもいいですし、人が集まるようなシンポジウムを開いてもいいですし、まあ、そういうふうにピークを決めてやっていく。で、そのピーク一つ一つも、どうしたら人が集まりやすいか。例えば平日の夜がいいのか、土日がいいのか、でもう5月は運動会があるからダメだよねとか、そういうところをかなり具体的に、今度は戦略に対して戦術をこう練っていくっていうことですね。まあ、大きくはだからその戦術を練るっていうことと、その声をかけることのトレーニングを実際にするっていうのがアクションの主なものです。
これ受けたい、
うん
うん、そうか、そこまでセットなんだね。
そうですね、
うん、いいですね。なんか変えられる気がしてきた、社会が。
そうなんですよ、うん、やっぱり漠然としてるとできないことですけど、うんうんうん、なんかステップを踏んでいくって言われると、うんうん、なんかできるかもって思いますよね、う
んうん、僕人にはこういう講座してるんですよ、企画講座ってね、まさに企画は点差が作るもんじゃないって言って、このステップでやるんですって言ったら、うん、みんなね喜んでやってくれるんですけど、なんかそうかと思って、なんか人の声手法を聞くとすごいね、うん、なんか楽しい、
うん、アクションだけでも
できそうな気がする。
すごい技術が詰まってるから、
うん、
まあ、企画を立てるところともまたちょっと違う技術ですよね。
そうですね、やっぱコミュニティオーガナイジングってその人と人が一緒に力を合わせてっていうことなので、うん、対話が割とキーになるんですね、うん、でその最初に話すストーリーも話してみてどうかっていうところで 他者の意見を聞いて良くしていくっていうことをやりますし、うんうん、その関係構築もそうですし、アクションで誘うときもそうなんですけど、大体、うん、こういうのって座学で、うん、こういう順番でこういうふうに話すといいよっていうのをインプットされて終わるんですけど、私たちの団体はそこをトレーニングするっていうことがまあセットなので、そう言われても実際どう話しかけるのっていうところを実際にその場でやってみる、やるのにかなりハードルあって、何から話すのっていう参加者の方いつも必ずいらっしゃいますけど、そこを練習できるっていうのは実はなんか一番大事なことなのかなって思う時が多いですね。
確かに実際やってみないと ね、
そうですね。
ここは座学で、企画の講座とかも最近ワーク必ず入れるんですけど、やっぱこうやって やってみないとっていうところですね。面白い。そうか、こういうじゃあ一連のプロセスをに伴走してくれるというところなんですね。
はい、
アダニーさん沖縄に今いらっしゃるから沖縄の人はすぐね気軽にっていう感じするんですけど、日本中のこういう発注はどうやって受けているんですか？リモートで受けるの？
今はそうですね、コロナなのでリモートが多いですね。もう本当にオンラインが、つながっていればどこにいても定期的にこう伴走支援ができるという世の中にありがたいことになってます。
なるほど、はい、それはホームページとかから問い合わせができるんですか？お電話とか。
そうですね、ホームページに問い合わせ先がありますので、そこからいただけると、ご連絡します。
なるほど、ありがとうございます。これからですね、前回お話した通り、我々子どもの権利条例作っていくっていう話の中で、一つ課題があって、条例はもちろん当局と今回はね議員も入りながら明文化をしていくっていうことはもちろん簡単じゃなんですけど、できると思ってはいますが、結局それを運用するにおいて地域の方々、住民がね、我が那覇市には権利条例があるんだ、だからこれ活用してこういうことをしたいとか、あとこういう議論の拠り所にしたいっていうのを住民がそれを知っている状態にしたいっていうのは結構いろんな方から言われていて、それはそうだよなというは優しいで、そういう状態にするっていう時に、なんかキャンペーンを張る、あるいはみんな啓発をしていくっていう時に、アダニアさんからなんかアドバイスが欲しいなと思っているんですけど、こういうね、できる制度にをみんなが使いこなしていく、あと周知していくっていう時のキャンペーンって、なんかコミュニティオーガナイジング的なものだとしたら、どんなを使うとしたらどんなアドバイスをします？
アドバイスというよりはいくつかこう質問をしながら、お二人がなんかどういう状態を目指して何ができるといいのかっていうのをなんかお二人が発見できるといいなと思うので、な
るほど、そういう壁打ちみたいな感じにするんですね。
は
い、
質問をいくつかしていきたいなと思うんですけど、今その権利条例ができたらそれを市民が知っている状態にしたいというのが目指す姿だとおっしゃったんですけど、知っていることによってその市民の方はなんかどういうことができるとか、どういうふうに使ってほしいとか、でまた知っているっていう状態は何をもって知っている状態というふうになりますかね。
なるほど。すごいポジティブな面とネガティブな面があるなって思ってるんですけど、例えば子どもがね、コロナ禍でこういうふうな状況に陥ってしまっているっていうケースでたくさんありますよね。すごい狭い中で学童の中でやって親が不安とか、だけどそもそも学童ないとみんな自宅に引きこもっちゃって大変っていう、そういう事象って起きてるわけで、どっちも非常に苦しい状態なので何が正かわからないんですけど、ただそれは子どもの権利条例から紐解くと、子どもは今こういう状態でここの権利が侵害されているとか、っていうことをなんかをちゃんと認知している、それが そこで認知していると、なんて言うんでしょうね、議論ができる、ここをよりどころにというような ちゃんとこの認知し議論ができることっていうのはやっぱり知ってないとできないなっていう話が結構あったかなと、うん、このよりどこね議論のよりどころと、
うん、そうですね。あとまあ、うん、子どもたちが例えば学校とかでこういった条例ができたよとか作る過程に参加したとして、それを親が知らないと、例えば学校ちょっと今しんどいんだよっていう時に、いやなんで学校なんて行って当然じゃないかっていう親だと、まあそれなかなか話し合いができないので、うん、確かに子ども権利条例に照らすとちょっと今疲れてるのかもしれないねとか、うん、まあ、環境が合わないのかもしれないねっていう、まあそういった対話の余地が生まれてくるので、うんうんうん、まあ作るのも大事なんだけども、それを運用するときにちゃんとみんなが知ってる状態っていうので、まあ回っていくようなところが望ましいよねっていう話はしていますね。うんうん、
お二人とも今その議論の拠り所とか、その対話の余地っていうお話がされてて、でその主体はなんか大人と子供と両方なんだなというふうに聞こえました、
うんうん、そうですね、確かに、
うん、で子供もその自分たちには権利があるっていうことを理解するし、大人もその子供が権利を持つっていうことがどういうことなのかを知っている状態っていうのを目指す、
うん
うん、でその知っている状態っていうのは、例えばハンドブックを配るとか、なんかその検定をみんなに受けさせるとか、なんかいろんな方法があると思うんですけど、どう作りますか、知っている状態って
ね。この方法論は結構難しいなと思ってて、作る過程での参加を考えると、その条文を作っている時のワークショップみたいなものに参画をしてもらうっていうのは、割と意識が高い人には当たるかなっていう気はしていて、そこは仕掛けてみようかなとは思ってるんですけどね、うんうんうんうん、例えばね、
そうですね、その作る過程のワークショップに、例えば大人何人子ども何人ぐらいが参加されると、こう自分たちが目指すその知っている状態に近づけますか？
これ多分市内で何箇所ぐらいでやるのかによっても変わってくるのかなとは思うんですけど、それが、まあ、地区として中学校単位ぐらいで考えると、まあ17箇所ぐらい、ただそれだけの数ができるのかなと考えると、まあ最低でも、まあ那覇とか小禄とか本庁とか回しとか、まあ4箇所5箇所ぐらいではやりたいよねとか、まあそういった話はしてはいるんですけど、まあそこの中でじゃあ参加するときに、まあ公募みたいな形になるのか、多分それも手法、学校に協力してもらってとか地域に協力してもらってとかっていろんな方法あると思うんで、そこどういう形があるのかなみたいな話は漠然としてるっていう感じですね、
あとはその、まあ、例えば、まあ、17箇所なのかもう少し減らした箇所なのかとして、そのワークショップを主催する人っていうのは、この、まあ、先ほどの当局の方と議員の方で回しますか？
そこはですね、やっぱりここから民間の参画あった方がいいなと思ってるので、そういうこの権利条例を例えば推進する会だとか、あるいは活用する会みたいなちょっと団体作ってもいいかなっていうのは思ってますね。
なるほど、さっき、
ま
あ、さっきというか1回目の時でしたかね、中村さんのお話の中に、違う、アクションの話をしてる時ですね、その人を誘うっていう時に、自分の主催してるものだったらいいけど、他の人がさ、主催してるものはちょっと誘いにくいっていう話があったんですよね。で、例えばこの、権利条例に関わるワークショップを、まあ、市が主催するとして、でもそこに例えばリーダー的な市民を少し育成して、その人たちが自分の言葉で例えばその地域の人とかクラスで仲のいい子を誘えるようになるとしたらどうですかね？
いいね、そうなったらいいよね、そうするとさっきのワークショップだと、じゃあ10人ずつ来てたところでみんなが知ってる状態にまでの橋をかけるのってすんすごい途方もない感じがするんですよね。だから今のような誘い方をして、この誘われた人がちゃんとそれを誘っていくっていう状態作るっていうのはとても大切だし、これだと時間はかかってもなんかあるところではね、みんなが活用するところまでいけるかもしれないですよね、そういうリーダーをどう育成していくかってことなんだな。
そうですね、
なるほど。
当局とか議員の方とか、まあ、団体を作ったとしても、まあ、数はやっぱり限られているので、それを広めようと思った時に自分の言葉で話せる市民のリーダーを育成するっていうのは、なんか、その ね、理解も広がるし、うん、でその広げた人っていうのはやっぱり自分が関わったことなので、うんうん、こうプラスなイメージでなんかいろんなものをやりたいなとか、ね、うん、もっとみんなに知ってほしいなとか、あとやった後もチェックすると思うんですよね、うん、気になるので、うん、そういうことにもつながるので、例えばその広げ方というかワークショップの開催の仕方なんかでも、うん、あのいろいろ
そのリーダーが育成されるようなワークショップを作っていく、うん、だからそもそも今作ろうって言ってる団体はそういうリーダーを増やしていけるなような機能を持った団体がいいってことだね。
そうですね、
きっと、
う
んうん、なるほど。少しエッセンスいただいたような気がしますコミュニティオーガナイズ的な短時間でもうお時間になりました、
はい、早いですね、
はい、まあ、だけどだいぶね今最後落ちたような気がするんで、うん、我々の今後のねまた活動に生かしていきたいなと思います、うん、はい、ダニアさんありがとうございました。
ありがとうございました。